ストーリー。皆様こんにちは、結婚相談所ライフツリーの和田光です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、毎回婚活中の皆さんを応援するいろいろなメッセージ、話題お届けしております。和田さん、今日はどんなテーマですか？
はい、要注意刑法会員のお話。
ほう、要注意刑法、要注意刑法の会員
の話。要注意刑法。
ほう、これは
実際の話です。あのね、若い人にはあまり見られないんですけれども、婚活会にはまれに、あんまり結婚する気はないのかなっていう、あの、要するにこう、50代、60代ですよね。結婚したいと思って入ってきてはいると思うんですけれども、その結婚っていう形が、どちらかというと、もっと気楽な感じ、入籍するとかそういうことではなくてね。そういうような厄介な男女が、時々いるんですね。で、実際にあった今日はそのケースをお話ししたいと思います。
お願いします。
これは50代、バツイチ女性。多分昔はある程度豊かな生活をしていたんだろうなと感じる女性でした。で、この女性はね、うちの男性会員2人と同時に交際してたんです。
はい。
で、うちの男性2人と同時に交際っていうことは、こんなに何万人も、いる会員さんたちの世界の中で、きっと他にも交際してるだろうなと思うんですよね。で、案の定、向こうの相談所に時々、こう、探りを入れたんですよ。他にもいらっしゃるんですよね、みたいな。で、やっぱりそうなんですよね。でね、うちの男性たちとは週に一度もしくは2週間に一度、行くのはちょっと高級なお店のお食事。で、男性はやっぱり張り切るわけですよ。そういうところにね、一生懸命。でね、女性はね、明るくて感じが良くて優しくて、二人の話からするとも、本当に自分たち、こういう女性と出会えてよかったと思えるような人だったらしいんですけど、ほぼほぼ彼女は自分の話をご機嫌よくする。そういう時間だったそうなんです。で、そのうちの一人の男性がね、真剣交際に住みたいって言ったので、相手の相談所に連絡したところ、お返事は、まだそこまでの気持ちにはなっていないっていうことだったんですね。
はい。
で、うちはその真剣交際に住みたいと思ってる男性と、もう一人男性がいるわけでしょ？だから、その、真剣交際の人はもう一生懸命なわけですよ、もう。なんとしてでもね。結婚、彼女と結婚したいということ。ただ、彼女の目的って結婚ではないんですよね。こう、なんていうのかな、複数の男性と交際をしている、一緒にいろんなところにお食事に行く、ちょっとデートを楽しむ、ご馳走してもらう。で、自分の話をこういっぱい聞いてもらう。すごく彼女にとっての心地いい時間。これを楽しんでるっていうところ。で、これに、うちの男性たちが翻弄されてるっていうのが、私はやっぱりね、やっぱり許せないというか、これは違うだろうと思って相談所に話をしたんですよね。だから相談所もわかってるんですよ。他にもそういう何人かと付き合ってるのを。だから相談所がやっぱり彼女にも、厳しく言ったみたいなんですね。そしたら彼女が、じゃあ私はもう辞めますと、相談所を辞めますって言ったらしくって、で、うちの男性の二人のうちの一人からはね、聞いたんですけど、彼女から、自分は辞めるけれども、まだあなたと付き合いたいから、このまま、交際続けてくれないかと。ということは、お食事のメッシー行くんですかね。そういう人をまだ求めてるというか、
ね、そういうことですよね。
ね、そうなんですよ。それで結局彼はその彼女の話からすると他にも何人かいるってことが分かって、もうそういう人とは僕は付き合いたくないってことで交際のね、お断りしたんですけどね。だけどもう一人はもう一生懸命だったから、彼はこうショックを受けて、今休会してるんですよね。
そうなんですね。あ、もう、 そうか、
そう
それ
なん
だ
です
け
よ。
ね、惹かれてたわけですね、こう。
そうなんですよ。それを他のね、何人もの人とね、ずっとね、まあこういう女性が、いましたということと、次は、今度はまた要注意な男性のケースなんですよね。まあ好条件なので本人も自分はモテる男だと言ってるそうなんですけど、シニアの遊び人と言いますかね。年収は高くて、まあ、優雅な老後を過ごしてそうな男性。これって多分50代、60代の女性ってちょっと憧れると思うんですね。この将来の自分の、生活がね、豊かで、二人で一緒にいろんなとこの旅行、国内はじめ海外旅行をする。なんかこう、一緒にお食事もいろんなところに連れて行ってもらうとかね。楽しみが想像できるわけじゃないですか。彼もそれ自身よくわかってるから、私はこういう男性は絶対にまた他にも付き合ってると思うんですよ。絶対顔当たるからね、私。で、私も向こうの相談所にもうちの女性が結構まあ、一生懸命になってるから、そちらはどうですかって、なんか共有してくださることありませんかとかって伺ったんですけれども、いえ、こちらはただいま様子見ですみたいな一言。帰ってきて、まあそこの相談所も大手なので、多分、担当という担当じゃないと思うんですよね。でも様子わかると思うんです。何人も付き合ってたりとかしたらね。だから彼は、まあお金もあるから、地方の綺麗な女性にも申し込んで、まあ大抵みんな受けるわけですよ。で、そうすると、そこに旅行がてらの気分で会いに行く。ね、楽しんで、なんか、こうご飯をいろんな美味しいところに連れて行ってもらったりして、みんなちょっとね、一生懸命夢中になっていくっていう、大体こういうパターンなんですけれども、で、すごくノリがいいわけです、彼もね、その年齢の割には。で、だけど相手にもそのノリの良さを求めるんですね。だからこう、一緒に旅行に行かないかとかね、誘うんですよ。で、彼女が、いやいや、結婚相談所は、旅行に行ったりとか、お泊まりすると成婚っていうことになるので、それはできないですって言ったら、ノリが悪いよね、君は、っていう感じ。で、それでお断りされたりとか、また、よかった、こう、一緒に成婚大会を、じゃなくてね、黙ってやめようよって。で、それで付き合わないって言って誘うっていうことがあるんですよね。で、そうすると、まあね、中にはそういう人がいるのかもわかんないけど、大抵女性が、相談所に、こういうこと言われたんですけどって訴えてくるわけですね。でも、成婚料を払わずに、一緒になろうっていうルール違反？なんか、こういう、なんだろう、成婚料を渋る男っていうか、こういう人に、皆さんの女性のね、人生を捧げる価値はないと私は思うんですよね。
いや、本当ですね。もうズバリおっしゃいました。その通りですね。
ねえ。だからこうやってさっきの女性じゃないけど男性が尽くしても尽くしても、なかなか真剣交際に進まないっていう女性は、その男性を財布だと思ってるんですよね。だからなんか結婚っていうことよりも刺激とかね、損得でね、こういう人たちって動いてるような感じがするので、なんかこういう人になるべく引っかからないというか、引っかかってもこう、守らなきゃならないので、気をつけるようにしたり、会員とはそういう話はね、しっかりとして、あまり隠し事のないようにね、信頼関係をやっぱり私が会員と築くっていうこともすごく大事だなと思っているんですよね。
本当ですね。ですし、こうなんか、のめり込まないで、視野狭くしないで、ちょっと俯瞰して自分を見られるといいんでしょうね。
そうです
なんか、つい
ね。
そういうのって、ぐわっていっちゃいそうだから。
そうなんで、特にこのシニア層って、やっぱりお金っていうことがね、結構大きな問題になったりとか、あとなんかしょぼくれた人よりは、人生を楽しんでる人の方がなんかちょっとね、自分も一緒に楽しめそう、この今後ってなるのはよくわかるんですけど、本当にそういう男性たち、まあ、みんながみんなではないんだけど、結構、同時に何人もの人と交際している。で、そこまでし結婚っていうものを真剣に。まあ、本当にいい人がいたらとは思ってるとは思うんですけれど、 まあ、ちょっと楽しんでるっていうことがね、なんかちょっと、まあ、いろいろといらっしゃるわけです。
ねえ、いろいろといらっしゃるんですね。なんか、ちょっとなんかロマンス詐欺をふと思い浮かべちゃいました。そう。いや、結婚相談所に入っているのに、ね。
そうそう。だからマッチングアプリだったらもうそんなの5万といるわけですけれども、
はい。
まあ結婚相談所だから、やっぱりあれってこちらもこう長年の勘でおかしいと思ったら、向こうの相談所にもやっぱりそういう話はね、させてもらうし、自分の会員を守ってあまりいいことは言わないで、他にもね、多分いると思いますよ、みたいな話だったりとかね。そんなこう、成婚料をね、ごまかして、退会するような男なんて、その人と一緒に結婚したあなた幸せになれると思いますか？みたいなね。そんな話をね、した
ねえ、
り。
本当だ。いやいやいや、お、本当に現場のリアルな今日も話題をお届けしました。ぜひ皆さん、婚活の参考にこちらもなさってください。そして、そういったなんかケースに当てはまるかもと思った方は、和田さんに気軽にご相談ください。番組概要欄にライフツリーのホームページを載せております。
よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。